の広報岩出。2017年11月第140号、編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ、旧和歌山県議会議事堂2ページ、情報トピックスは4ページから9ページまでです。表彰民読資料館秋季企画展開催4ページ、第20回紀州根頃寺各番祭り秋の根頃ウォーク開催5ページ、人権を考える協調月間、同和運動推進月間、女性の人権ホットライン強化週間、6ページ。第35回人権の花運動の審査結果、地域防災訓練開催、7ページ。岩出市国民健康保険加入者の今年度特定健診、平成30年度保育所等利用申し込みのご案内8ページ、訪問販売お断りステッカー、学校へ行ってみませんか9ページ、暮らしの情報は10ページの税料金から24ページの相談までです。税料金10ページ、健康・介護12ページ、環境・エコ13ページ、募集15ページ、講座・催し15ページ、お知らせ18ページ、スポーツの大会結果20ページ、緑化センターのお知らせ20ページ、人権作文21ページ、子育てコーナー22ページ、11月の相談24ページ、青少年健全育成コーナー25ページ、図書館へ行こう26ページ、町の話題27ページ、お墓の現地見学会開催26ページ、目次終わり。まず表紙です。根頃歴史の丘に新しく移築された旧和歌山県議会議事堂の写真が紙面いっぱいに載せられています。
旧和歌山県議会議事堂について、多くの方に支えられ愛されてきた歴史的建造物の今、根頃歴史の丘にすごい建物があるんです。明治4年から現在に至るまで長く愛されてきた旧和歌山県議会議事堂、その修復保存には市民の皆様にも岩出町緑のサポーター募金にご協力いただき、多額のご寄付をいただきました。平成28年には根頃寺から現在の場所に建築当初の姿そのままに移築され、とても歴史が感じられます。旧和歌山県議会議事堂ってこんな建物です。旧和歌山県議会議事堂は明治31年に現在の和歌山中央郵便局のある和歌山市一番町の場所に建設されました。議事堂は木造一部2階建てで、正面より本館、議場、控え室に分かれています。当時は洋風建築が流行していましたが、旧和歌山県議会議事堂は木造和風衣装の建築がなされています。昭和戦前期までの議事堂建築は明治15年の新潟県会議事堂、大正5年の山形県会議事堂をはじめ6件がありますが、旧和歌山県議会議事堂は木造和風という点では最も古く、 唯一残る遺構なのです。明治期の県会議場として、また初期の大規模な近代和風建築として全国的に見ても貴重な存在であり、議場として使用されたほか、講演会や集会としても用いられ、公会堂の役割を果たしました。明治44年には夏目漱石が現代日本の開化と題して講演を行ったことは有名です。旧和歌山県議会議事堂、一条閣。県議会議事堂は昭和16年に現在の JA 和歌山に売却、和歌山市御園町に移築され、さらに昭和37年に岩出市の根室寺境内に移築されました。根室寺の山号一条山にちなんで一条閣と名付けられ、根室寺の僧帽や集会合宿施設として利用されました。しかし老朽化に伴い保存が難しい状況の中、多くの方から保存修復を望む声をいただき、また多額の寄付も寄せられ、平成28年に現在の根室の地への復元移築が完了しました。国指定重要文化財に指定されました。重要文化財とは、日本にある有形文化財のうち特に重要とみなされたもので、絵画、彫刻、建造物など歴史的、学術的な見地から特に価値の高いものを指定します。平成29年5月19日、国の文化審議会が旧和歌山県議会議事堂を国の重要文化財に指定するよう文部科学大臣に答申し、平成29年7月31日には、旧和歌山県会議事堂は明治時代に和風衣装で建てられた木造の府県会議事堂として現存唯一の遺構である、また外観や細部は伝統的な和風衣装としながら、様式の小屋組みにより議場の大空間を実現するなど、地方大工の技術的進化を示すものとして価値が高いとして、晴れて重要文化財に指定されました。重要文化財の名称は、建造物の歴史的価値を表すため、当時の旧和歌山県会議事堂という名称を用いています。多くの古い建物が解体されていく中、多額の寄付により建築当初の姿に復元されたのは、旧和歌山県議会議事堂が皆様から愛されていたからでしょう。それは一条閣として皆様に親しんでいただいていたからなのかもしれません。重要文化財になっても、今まで通り生きた建物となるよう、さまざまな活動の場として活用していきます。旧和歌山県議会議事堂の見どころ。車寄せ。建物全体は清楚な造りですが、議事堂正面玄関や議場に次のような質実剛健な彫刻が施されています。車寄せの宇野化道士かっこ鳳凰、車寄せの追い方かっこ波、車寄せの蛙股かっこ雲、議場の大空間。純和風建築ですが、議場の大空間を実現するため、当時では最先端の西洋トラス組の技術を取り入れた和洋折衷の作りとなっています。議場の天井。天井は一つの合間を一枚張りとした木取りで、前後左右で木目の向きを変え、一マス模様になっています。周辺は今年さらに盛り上がります。4月21日、 旧和歌山県議会議事堂に隣接する施設、根頃歴史資料館を中心とした一体の施設が道の駅として認定されました。12月にはさらにもう一棟新施設が完成し、道の駅根頃歴史の丘がグランドオープンします。この道の駅では観光情報、交通情報の提供や軽食、県内各地のお土産を販売いたします。今後ますます盛り上がる根頃歴史の丘にぜひお越しください。根頃歴史の丘観光推進協議会会長北田信之さんにインタビューしました。どのような団体ですか？根頃を拠点として岩出市の観光を盛り上げるため、岩出市内の観光に関係する民間の各種団体で組織した協議会です。どのような活動を行っているのですか？根頃歴史の丘を中心に施設の管理運営、観光客誘客イベントの企画運営などを行っています。今後の展望はどのようなものですか？今年12月に道の駅根頃歴史の丘に新施設が完成します。ここでは岩出市内だけでなく和歌山県内全域の観光情報やお土産物などを揃え、皆様をお迎えする予定です。この施設を中心に和歌山県の玄関口としてさらに発展できるよう努力していきます。皆さんもぜひ一度根頃歴史の丘へお越しください。根頃歴史の丘観光推進協議会会長北田信之さんのインタビューでした。以上、旧和歌山県議会議事堂についてでした。
情報トピックス。表彰を受けられた方々をご紹介します。法務大臣表彰、人権擁護委員の村中孝子さん。厚生労働大臣表彰、老人クラブ育成功労者の木村清さん。和歌山県社会福祉功労者表彰で和歌山県知事感謝状贈呈された民生委員児童委員功労者の三村真紀子さん、明戸正幸さん、畑村智津さん。全国民生委員児童委員連合会会長表彰、永年勤続民生委員児童委員の畑恒夫さん、山本茂さん、里西春子さん、竹友俊幸さん、岡崎ひとみさん、福本康彦さん、小倉光雄さん、柴崎茂雄さん、田中義明さん。民生委員制度創設100周年記念特別功労民生委員児童委員表彰、渋田忠三さん、塩中光子さん、高尾薫さん。以上です。受賞されました皆さん、おめでとうございます。民族資料館秋季企画展を開催します。桃山の交渉、紀州根頃の大工棟梁たち。期間は11月1日水曜日から27日月曜日まで。場所は民族資料館1階企画展示室です。全国各地の寺社の造営に携わるようになった紀州根頃出身の大工棟梁たちの業績を中心に参考文献や写真パネルなどの展示を行います。また講演会もあります。桃山建築と根頃大工と題して、元和歌山県文化財センター参与 鳴海義弘さんの講演です。日時は11月18日土曜日午後1時30分から民族資料館2階大会議室で行います。入場は無料です。民族資料館の休館日は毎週火曜日です。詳しくは岩出市民族資料館電話 63-1499 までお問い合わせください。第20回紀州根来寺各番祭りのお知らせです。紀州根来寺各番祭りは多くの方に岩出の歴史、根来寺と周辺の歴史、文化に興味を持っていただき、体験していただくため、根来寺開祖の各番上人のお名前をいただき、開催するものです。日時は11月25日土曜日、午前9時30分から午後3時30分まで予定しています。雨天の場合、変更あります。場所は根来寺境内。民族芸能、鉄砲隊の演舞、語り部ツアー、持ち投げ大会などがあります。また、体験コーナー、ツアーなどは参加無料、当日の申し込みが必要です。詳しくは、岩出市観光協会、電話 62-7101 へどうぞ。秋の根来ウォークを開催します。紅葉の里、語り部と歩く根来寺。日時は11月18日土曜日、小雨結構です。午前9時40分出発、午後3時30分ごろ解散予定です。集合場所、JR 岩出駅。費用は無料です。ただし、根来寺拝観料、旧和歌山県議会議事堂共通券、500円は自己負担です。およそ11キロメートルを歩きます。参加ご希望の方は予約が必要です。申し込みは、はがき、電話、ファックスにて、参加者の住所、氏名、連絡先、電話、ファックス、携帯を岩出市観光協会までご連絡ください。折り返し参加証をお送りします。申し込み期限は11月10日金曜日午後5時まで。予定コースです。 JR 岩出駅出発し、県緑化センター散策、ここで昼食をとります。お弁当を持参してください。この後根来寺散策、語り部による解説で次のところを巡ります。霧もみ不動尊、大師堂、大東、大伝宝堂です。その後、旧和歌山県議会議事堂一条閣、大門などを経て JR 岩出駅へ戻ります。戦国時代に一大勢力を持った根来寺は、織田信長、豊臣秀吉に抵抗しますが、秀吉の奇襲攻めにより一部を残し消失します。戦国を生き延びた国宝大東や重要文化財の建物が秋の空に映え、語り部の話を聞きながら散策するコースです。ノルディックウォーク体験ご希望の方は事前予約時にお申し出ください。ノルディックウォーク用ストックを貸し出します。レンタル料1組300円です。また当日雨天中止となった場合は、 JR 岩出駅構内に張り紙にて連絡いたします。詳しいことは岩出市観光協会、電話 62-7101、 または岩出まちづくり協議会、電話 62-7106 へどうぞ。
11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。岩出市では人権を考える協調月間に すべての人の人権が尊重される社会づくりに向け、市民一人一人が自らの課題として人権について考え、取り組んでいただけるよう、人権を考える集いの開催や、街頭啓発活動を重点的、集中的に展開します。人権啓発推進員、人権擁護員、その他の関係機関、団体などの連携・協力のもと、総合的な人権啓発を推進していきます。人権を考える集い。テーマは、希望への扉開いて。11月11日土曜日、午後1時30分から、市立市民総合体育館で開かれます。第1部が小中学生のメッセージ。第2部が講演、夢と絆。講師は、新潟産業大学経済学部准教授、蓮池薫さんです。ブルーリボン、取り戻すシンボル。ブルーリボンは北朝鮮による拉致被害者の救出を求める運動の中で発案されたものです。ブルーの色は日本と北朝鮮を隔てる日本海の青、そして被害者と家族を結ぶ青い空をイメージしています。北朝鮮による拉致被害者の生存を信じ、必ず救出するとの意思表示です。人権についての市民意識高揚を図ることを目的に開催いたします。皆さんのご参加をお待ちしています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。11月1日から11月30日は童話運動推進月間です。現在では童話問題は多くの人々の努力によって解決に向かっているものの、個人を誹謗中傷する差別発言や不動産取引などに関して童話地区の所在を調査したり、近年では匿名性と拡散性を特徴としたインターネット上での差別書き込みなどの問題が生じており、依然として我が国における重要な課題として残されています。ブラック差別の解消の推進に関する法律。ブラック差別は許されないものであるとの認識のもと、昨年12月に成立したこの法律は、ブラック差別の解消の必要性について国民の理解を深めるよう努めることにより、ブラック差別のない社会を実現することを目指したものです。行政はブラック差別の解消に関する施策として相談体制の充実や教育・啓発の推進を求められています。岩手市では一日も早い童話問題の解決を目指すために、人権を考える協調月間と合わせて効果的な啓発活動をさらに推進します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。女性の人権ホットライン強化週間。夫やパートナーからの暴力、ストーカー、職場における性的嫌がらせなど、女性における各種の人権相談について法務局職員または人権擁護委員が相談に応じます。電話全国共通ナビダイヤル 0570-070-810 です。相談は無料、秘密は厳守いたします。期間は11月13日月曜日から19日日曜日の 午前8時30分から午後7時まで。ただし、土曜、日曜日は午前10時から午後5時までです。詳しくは、福祉課人権啓発係へどうぞ。
第35回、人権の花運動の審査結果についてお知らせします。和歌山地方法務局と和歌山県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の一環として、県内の小学校を対象に、毎年、人権の花運動を実施しています。今回は、県内126校からの応募があり、審査の結果、岩出市内では、次の4校が奨励賞に決定されました。岩出小学校、山崎北小学校、中央小学校、上岩出小学校です。お問い合わせは、福祉課人権啓発係へどうぞ。地域防災訓練を開催します。第48回衆議院議員総選挙執行に伴い、日程を変更し、実施いたします。日時は、12月3日日曜日、午前9時30分から、場所は、市内6つの小学校と船山地区公民館です。午前9時30分、避難勧告発令を想定した防災行政無線放送、サイレンを合図に、住民の皆様は最寄りの訓練会場へ、徒歩または自転車でご集合ください。各訓練会場では、応急救護訓練や炊き出し訓練などの各種訓練を実施いたします。訓練会場へお越しの際は、避難経路や危険予想箇所などを確認しながらお越しください。この訓練などを通じて、日頃から一人一人が、いざという時にどうするかという心構えを持っていただき、災害発生時に自らや家族の命を守り、的確に行動できるようにしておくことが重要です。大きな災害において、複数の救助要請に応える、公助は極めて困難です。地域の皆様が防災の知識を持つことで、自助、共助の大きな力となります。ぜひ、ご家族やご近所の皆様をお誘い合わせの上、訓練にご参加いただきますよう、お願いいたします。また、岩出市では、火災の多いシーズンを迎えるにあたり、火災予防運動の一環として、市民の防火意識の高揚を図るため、毎年12月の第1日曜日、今年は12月3日を一日防火デーとしています。自治会などで消火訓練を実施される場合は、消防団と打ち合わせの上、消火器の正しい使用方法の習得などを目的とした効果ある訓練を行いましょう。今年度は地域防災訓練と同じ日に実施しますので、午前中は防災訓練へのご参加をお願いいたします。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。40歳以上の岩出市国民健康保険にご加入の皆様へ、平成29年度の国保特定健診はまだ受診できます。来年1月31日水曜日まで無料で受診できますので、市内の医療機関へご予約の上受診してください。また、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行していますので、保険年金課の窓口、電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。年に1回の国保特定健診を受診して、あなたの健康状態をチェックしましょう。お問い合わせは、保険年金課国保年金係へどうぞ。平成30年度保育所等利用申し込み、一時募集のご案内です。申込書は、 市内各保育所、市役所子育て支援課、地域子育て支援センター II で配布中です。受付日程と場所、連絡先など詳しくは子育て支援課、子育て支援係までお問い合わせください。
訪問販売お断りステッカーをご活用ください。岩出市では悪質な訪問販売によるトラブルや特殊詐欺による被害を未然に防止するため、訪問販売お断りステッカーを11月広報と一緒に全戸配布します。外玄関や内玄関、電話機の近くなどよく見える場所に貼りご活用ください。悪質な訪問販売や強引なセールスで必要のない場合は、いりません、帰ってくださいときっぱり断りましょう。困ったなと思ったら一人で悩まず、できるだけ早く相談窓口へご相談ください。相談窓口は3つあります。岩出市消費生活相談窓口、和歌山県消費生活センター、電話073-433-1551、消費者ホットライン電話188、いやいやです。詳しくは市長公室へお問い合わせください。学校へ行ってみませんか。岩出市学び月間、岩出市学びの日には岩出市文化祭を行うほか、さまざまな行事を予定しています。また各小中学校では授業公開などの学校開放を行っています。保護者や市民の皆様に学校へお越しいただき、学校や子どもの様子を直にご覧になっていただきますようお願いします。なお、実施日、内容については各学校にお問い合わせください。教育総務課学校教育係からのお知らせでした。
暮らしの情報。税料金です。年末調整説明会および軽減税率制度説明会のご案内です。平成29年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法などについての説明会を次の通り開催します。また説明会では、年末調整における前年からの変更点をはじめ、平成29年度税制改正事項などについても説明します。開催日時は11月27日月曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は岩出市立市民総合体育館小ホールです。また翌日の28日火曜日は同じく午後1時30分から3時30分まで、葛城総合文化会館 AV ホールでも行います。いずれかご都合の良い会場にご出席ください。なお、軽減税率制度説明会は年末調整説明会当日の午後3時45分から4時45分まで、消費税軽減税率制度の概要や事業者支援措置補助金について説明します。定員など開催予定の詳細については、国税庁ホームページトップページのバナー消費税軽減税率制度をクリックしてご確認ください。お問い合わせは粉河税務署、電話 73-3301 へどうぞ。音声案内に従って数字の2をダイヤルしてください。あるいは粉河納税協会、電話 73-2466 へどうぞ。税を考える習慣は11月11日からです。国税庁では国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて 租税に関する啓発活動を行っていますが、毎年11月11日から17日を税を考える習慣として、さまざまな広報・広聴施策を実施しています。平成29年の税を考える習慣のテーマは、暮らしを支える税です。国民の皆様に適正・公平な課税及び徴収の実現に向けた国税庁の取り組みをご紹介するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会を設けています。詳しくは国税庁ホームページ www.nta.go.jp をご覧ください。お問い合わせは粉河税務署電話 73-3301 へどうぞ。11月30日は年金の日です。厚生労働省では、国民お一人お一人、年金ネットなどを活用しながら高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日として、11月30日を年金の日としました。あなたの年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。年金記録の確認は年金ネットで。年金ネットをご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額についてご自身の年金記録をもとに、さまざまなパターンの試算をすることもできます。年金ネットについては、日本年金機構のホームページでご確認いただけます。アドレスは http://www.nenkin.go.jp/ です。また和歌山東年金事務所電話 073-474-1841 にお問い合わせください。納期限のお知らせです。国民健康保険税第6期、後期高齢者医療保険料第5期、介護保険料第6期、これらの納期限は11月30日木曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の11月の夜間納税相談日は9日木曜日です。市役所保険年金課窓口で午後8時まで受け付けます。税料金でした。健康介護です。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。紀の川市東大井の長休日休館診療所電話 77-6410、 診療科目は内科・外科です。診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は4時30分までです。次に和歌山市吹上の和歌山市夜間休日応急診療センター電話 073-425-8181 です。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199 です。お問い合わせは保険推進課保険推進係電話 61-2400 へどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。11月の休館当番医は次の通りです。3日金曜日、伊関歯科医院岩出市清水電話 62-1000 2223。5日日曜日、香山歯科医院、紀の川市西大井、77-5655。12日日曜日、西歯科医院、岩出市畑、63-5553。19日日曜日、八田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山、64-6608。23日木曜日、畑中歯科クリニック、岩出市清水、69-5511。26日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市那手市場、75-2047です。受診の際は、電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは、消防署、電話61-1791にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。献血のお知らせです。11月4日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で、午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まで。11月25日土曜日、ネゴロジ各番祭り会場内で、午前9時30分から正午までと、午後1時から4時までです。成人検診について、がんセット検診は、11月13日月曜日、午前8時30分から10時まで、総合保健福祉センターで行います。対象は、事前に申し込みされた方です。お問い合わせは、保健推進課、保健推進係、電話61-2400へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。家庭系可燃ごみ袋の実態調査見学会を開催してみませんか。岩出市では昨年度に排出された家庭系可燃ごみ袋の実態調査見学会を各地区公民館において開催しました。実際に可燃ごみ袋を開き排出状況を見ていただきました。袋を開けると、紙類やプラスチック類などの資源ごみが混入しているものもあり、適切に分別を行ったことで、一定の資源化を図ることができました。今年度は、自治会などの団体ごとでも見学会を開催させていただきますので、希望される場合は、生活環境課までお問い合わせください。市民の皆様には、今後も引き続き、恵み豊かな地球環境を将来世代に引き継ぐため、ゴミの減量化、資源化、適切なゴミの分別に努めていただきますようお願いいたします。詳しくは、生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。小型家電の回収を行います。岩出市では、小型家電の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し、回収を行っています。今回、ボックスに入らない小型家電を回収しますので、お持ちください。日時は、11月12日日曜日、午前9時から午後3時まで。場所は、総合保健福祉センター駐車場です。回収品目は、ご家庭で不要となった電化製品。例えば、パソコン、掃除機、電子レンジ、電話機、ビデオカメラなどです。出すときの注意事項です。個人情報が含まれているものは必ず消去してください。一度回収した品物は返却できません。電池は取り外してください。家電リサイクル法の対象品は回収できません。回収品目の詳細など詳しくは、生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。 クリーンセンターからのお知らせです。11月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、不燃物回収日、缶・瓶類は1日・15日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は8日22日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話62-0814へどうぞ。環境エコでした。募集です。平成30年度第13期岩出市ときめき交通大学の学生募集を行います。岩出市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として、4月から翌年1月まで毎月1回参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は年齢65歳以上、岩出市在住の方で、定員は25人です。募集期間は平成30年2月末日まで、参加費は無料です。定員になり次第募集を締め切りますので、お早めにお申し込みください。お問い合わせは総務課交通防犯係へどうぞ。防衛省からのお知らせです。高等工科学校生徒及び自衛官候補生男子女子を募集します。お問い合わせは和歌山募集案内所、電話073-432-4479へどうぞ。臨時職員を募集します。4種類あります。勤務地はすべて私立保育所です。臨時保育士登録者、給食調理員、臨時給食調理配膳補助員、臨時看護師です。お申し込み、お問い合わせは、子育て支援課、子育て支援係へどうぞ。募集でした。
講座催しです。ふれあい学級のお知らせです。今月は、青春時代の歌で若返ろう。講師は、アマチュア音楽家の舘典子さんです。各公民館で行いますが、時間はいずれも午後1時30分から。日にちについては各公民館にお問い合わせください。なお、ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係までどうぞ。岩出市で和歌山市町村合同購買会を初めて開催します。意外な掘り出し物が見つかるかもしれません。ぜひご来場ください。税の公平性と税収確保のため、滞納者から差し押さえた家電・雑貨などの購買会を行います。購買で落札された動産の買い受け代金は滞納者の未納税金などの支払いに充てられます。日時は11月18日土曜日、午前11時から12時50分まで受付、物品閲覧は午前11時から午後1時までです。入札は午後1時から。場所は市民総合体育館1階アリーナです。当日必要なものは次の通りです。購入代金、現金のみです。入札にお越しになる方の本人確認書類、 運転免許証、健康保険証などです。印鑑、認め印で結構です。法人の場合は代表社員が必要です。代理人が入札する場合は委任状及び代理人の印鑑が必要です。未成年者が入札する場合は親権者等の同意書が必要です。出品物について、出品物の詳細は和歌山地方税回収機構ホームページにてご確認いただけます。アドレスは http://www.w-zeikaishu.jp です。なお、出品物は変更になる場合がありますのでご注意ください。中古品のため傷や汚れがあります。また保証はありません。お問い合わせは和歌山地方税回収機構、電話 073-422-3630、 または岩出市税務課納税係までどうぞ。和歌山市町村合同購買会についてでした。ニュースポーツ体験会のお知らせです。11月19日日曜日午後1時から4時まで市民総合体育館1階アリーナで行われます。今回はキンボール、バスケットピンポン、ボッチャを実施します。対象は岩出市にお住まいかお勤めの方、小学生以上の方です。定員は先着50人程度。運動のできる服装で上履き、タオル、飲み物をご持参ください。参加料は無料です。お申し込みお問い合わせは障害学習課スポーツ健康係までどうぞ。電話 62-0370 です。総合体育館アリーナで遊ぼう。11月25日土曜日午前10時から午後4時まで卓球、バドミントンを行います。入場は無料。アリーナ使用には上履きが必要です。使用者多数の場合は入場制限を行うことがあります。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係までどうぞ。電話 62-0370 です。第12回岩出市民バレーボール大会を開催します。日時は11月26日日曜日午前9時30分から、場所は岩出市立体育館です。種目は男女混成の9人制の部、男子6人制の部、女子6人制の部です。男子6人制の部には女子も出場できます。参加資格は岩出市内にお住まいか勤務している小学生以上で構成されたチームです。ただし小学生はジュニア部員に限ります。また事業所は事業所単位とします。参加料は保険料を含んで1チームにつき2,000円。申し込み期日は11月18日土曜日です。申し込みお問い合わせは岩出市バレーボール協会事務局、電話69-1867坂本さん、または障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370までどうぞ。第32回岩出市民ゴルフ大会参加者を募集します。日時は11月8日水曜日、場所は国木原ゴルフクラブです。プレー費は6,980円、食事代を含みます。会費は1,000円、当日徴収します。募集人数は100人、1組4人で、1人までは他の市にお住まいの方も参加できます。お申し込みお問い合わせは岩出市ゴルフ協会事務局、担当は西中さん、電話 62-2178、 ファックス 62-2507 です。MS1 グランプリを開催します。 各参加店舗が考案したオリジナルのミルクセーキを飲み比べ、ナンバーワンを決定するイベントです。日時は11月4日土曜日、午後2時から5時まで。場所は旧和歌山県議会議事堂一条閣です。費用はいりません。お問い合わせは、トサカラボ山内さん。電話090-5250-7849です。男女共同参画推進講座を開催します。一本帯でおんぶとベビーキッズマッサージ体験 and 一時保育付き読書の時間。災害時にも役立つ一本帯で赤ちゃんをおんぶする方法と絆が深まるベビーマッサージの無料体験。申し込みは不要です。また同時開催で子育て中の方を対象に岩出図書館でゆったり過ごしていただく一時保育付き読書の時間を開催します。これは事前申し込みが必要です。日時は11月14日火曜日午前10時10分から正午まで。場所は岩出図書館です。一時保育付き読書の時間申し込みについて、対象は満1歳から就学時前の児童を子育て中の方、岩出市民優先です。6月27日に開催した同じ講座の利用者は除きます。定員は5人程度です。申し込み方法、11月6日月曜日午前8時45分から受付開始。ご本人が電話でお申し込みください。先着順です。お申し込み、お問い合わせは、市長公室男女共同参画担当までどうぞ。講演、子どもの可能性を引き出す関わり方。参加者を募集します。日時は11月22日水曜日午前10時15分から。場所は岩出図書館。講師は NPO 法人シーン、遠谷佳恵子さんです。定員は30人、先着順です。一時保育と手話通訳があります。お申し込みは11月14日までにお願いします。氏名、電話番号を電話かメールでお知らせください。一時保育手話通訳希望の方は申し込み時にご連絡ください。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当。E メールアドレスは公室 KOUSHITSU@city.iwade.lg.jp です。職業体験参加の小中学生を募集します。タイトルは、職業体験スタンプラリー。いろんなお仕事、ちょっとだけやってみよう。日時は、12月10日日曜日午後1時から。受付は午後0時45分からです。場所は、総合保健福祉センター3階市長各室ほかです。対象は小中学生。小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。汚れてもいい服でお越しください。定員は25人、先着順です。手話通訳があります。申し込み方法です。氏名、学年、電話番号を電話かメールでお知らせください。手話通訳ご希望の方は申し込み時にご連絡ください。お申し込みは12月1日まで。 NPO 法人ファンファン企画運営事業です。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当。 E メールは公室 KOUSHITSU@city.iwade.lg.jp です。水環境に関する講演会を開催します。演題は、市民参加、官民連携による流域再生と地域づくりです。日時は 11月26日日曜日午後1時30分から3時まで。場所は和歌山市勤労者総合センター6階文化ホールです。定員は100人、先着順です。講師は株式会社水辺総研取締役滝沢恭平さんです。入場は無料です。ファックス、メールで参加者全員の氏名、住所、電話番号を書きお申し込みください。主催は吉野川紀の川流域協議会です。お申し込みお問い合わせは市長公室企画調整係、ファックスは 63-5229、 E メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。長消防組合日曜消防講座のご案内です。受講料は無料、実施日は毎月第1日曜日です。場所は長消防組合防災センター。普通救命講座とお好み講座があります。お問い合わせは長防災センター電話 61-7259 までどうぞ。フラットシアター。北朝鮮による拉致問題を横田めぐみさんの拉致事件と残された家族の視点から描いた衝撃のドキュメンタリー、めぐみ引き裂かれた家族の30年を上映します。30年以上にわたり娘の生存を信じながら活動を続ける横田ご夫妻の姿が胸を打ちます。この機会に拉致問題について一緒にお考えください。日時は12月15日金曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室です。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは福祉課人権啓発係、または岩出図書館電話 62-7222 までどうぞ。ピアサロンに参加しませんか？ピアサロンは認知症の方を介護されている家族同士がお話しできる場です。日頃の悩みや思いを話してみませんか？11月28日火曜日午前10時から11時30分まで総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。対象は認知症の方を介護されているご家族や関係者です。申し込みは不要ですが、認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料です。お問い合わせは長寿介護課地域包括支援センターまでどうぞ。第2回那賀高校芸術祭について。11月3日金曜日祝日午前10時から午後3時まで旧和歌山県議会議事堂で行います。参加クラブは美術部、書道部、科学部、茶道部、華道部、写真部、放送部、吹奏楽部、琴部、情報部、生徒会、以上です。お問い合わせは和歌山県立那賀高等学校電話 62-2117 までどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。本人通知制度登録のご案内です。個人情報不正取得抑止のために、本人通知制度とは、事前に登録した人の戸籍謄本や住民票の写しなどを本人以外の人に交付した場合に、通知を希望する個人に対して交付した事実をお知らせする制度です。登録者には本人以外の人から交付請求があった場合、通知が行われ不正な請求の判明につながります。通知を受けることで不正発覚につながるなど、不正請求の防止効果が見込まれます。本人通知制度への登録は住所や本籍のある市町村で行うことができます。 必要書類は、申請者が本人であることを証明する書類、運転免許証、マイナンバーカード、旅券など。代理人が申請する場合は、代理権限を明らかにする書類、委任状、戸籍謄本など。それと、印鑑が必要です。積極的な本人通知制度へのご登録をお願いします。お問い合わせは、市民課、市民係へどうぞ。平成29年、秋季全国火災予防運動を実施します。火の用心、言葉を形に、習慣に。期間は11月9日木曜日から15日水曜日までの7日間です。この運動は、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイント、3つの習慣、寝タバコは絶対やめる、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す、4つの対策、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する、家具や衣類からの火災を防ぐために防炎品を使用する、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る、お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。夕暮れ時の交通事故に注意。これからの季節、日没が早くなるのに伴い、夕暮れ時の交通事故が例年多発しています。ドライバーの皆さん、夕暮れ時は早めにヘッドライトを点灯しましょう。自転車の皆さん、早めのライト点灯、反射台を有効活用しましょう。歩行者の皆さん、明るい服装の着用と懐中電灯、反射台の活用をお願いします。飲酒運転は絶対ダメ。依然としてなくならない飲酒運転。これから年末にかけて飲酒の機会が増えてきます。飲酒運転は重大な事故を引き起こします。事故被害者を出さないためにも、みんなで飲酒運転をしない、させない環境づくりをしましょう。お問い合わせは岩出警察署電話 63-0110 へどうぞ。平成30年度児童発達支援センターの利用について。児童発達支援センターは、心身の発達に支援が必要な就学前の子どもを対象に、日常の基本的動作の習得及び集団生活に適応することができるよう、子どもを取り巻く環境や健康状態を考え、各専門職員が連携して一人一人に合わせた療育及び支援を行う施設です。平成30年4月からの利用を希望される方はご相談ください。募集期間は11月30日まで。詳しくは保健推進課保健推進係電話 61-2400 までお問い合わせください。岩出市固定資産評価審査委員会委員に増田光孝さんが9月定例議会において選任の同意を得て11月7日付で再任されます。岩出市教育委員会委員に中村隆さんが9月定例議会において選任の同意を得て10月1日付で再任されました。みんなで手話を学ぼう。 今月は何です。人差し指を左右に揺らします。紙面には QR コードもついています。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第35回和歌山県小学生バドミントン大会が8月20日紀の川市岸川体育館で行われました。女子5、6年生の部、3位吉川真央さん、吉川梨央さん。3、4年生の部、1位正林結菜さん、山本花蓮さん。3位田中セリカさん、田村春日さん。男女初心者の部、1位岡野蓮香さん、黒田夏樹さん。2位鉄沢光さん、長谷川心乃さんでした。岩出市ペタンク協会8月定例大会が8月22日大宮神社境内練習場で行われました。1位細谷小夜子さん、宮村静子さん。2位西川克美さん、川端優子さん。3位吉倉隆重さん、大塚勲さんでした。第35回和歌山県中学生バドミントン大会が8月27日田辺市スポーツパーク体育館で行われました。男子の部、シングル1位下村芳樹さん、3位辻信孝さん。ダブルス3位辻信孝さん、瀬古海斗さん。女子の部、シングル3位浦上ロミさん、ダブルス3位浦上ロミさん、北東ルミさんでした。スポーツの大会結果でした。緑化センターのお知らせです。11月は秋バラ、皇帝ダリアが見ごろを迎えます。展示会と教室のご案内です。野生ラン展は11月11日と12日の土曜日曜日、第50回観覧展は同じく11日と12日の土曜日曜日、観覧遅咲き展は11月25日と26日の土曜日曜日、冬の洋蘭展は12月8日金曜日から10日日曜日までです。11月の寄せ植え教室は12日日曜日、12月の寄せ植え教室は10日日曜日で、寄せ植え教室はいずれも時間は午後1時30分から3時まで、参加費は1800円で事前のお申し込みが必要です。11月の休園日は毎週火曜日です。お申し込みお問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第8回岩出第二中学校2年川野咲さん、差別といじめについて。差別とは、自分と何かが違う人、障害者、変わった人などへの偏見から生まれます。そういうことからいじめが起こります。これからその行為をなくしていくための私の考えを述べていきます。まず、される人に多いのは障害者の方です。 話し方が変になってしまう方、目が見えない人、耳の聞こえない人、手足が不自由な人などたくさんいます。話し方が変で周りから避けられたり、目が見えなくて人にぶつかってしまったとき、何が起きたかわからないから謝れなかった、その人をいじめたり、耳が聞こえないから補聴器をつけているのをからかわれたり、手足が不自由でちょっと変な形をしているから気持ち悪がられ、冷やかされたりなど、いろいろと大変です。自分でなりたくてなったわけじゃないのに、からかわれるのは悲しいことです。また、体は不自由ではないけれど、趣味が変わっていて、それを馬鹿にされてからかわれたり、身長が低かったり、体型が大きかったりしてからかわれたりして、とても傷つく人が多いです。自分と違うからいじめたり、ストレスが溜まっているから人に嫌がらせをして発散する。独り占めしたい人がいるから、その独り占めしたい人と遊んでいる人をいじめたり、脅したりしてその人を遠ざけたりします。自分のことしか考えず、ただ自分さえ良ければそれでいい。他人のことなどどうでもいい。と、本当にひどくて、最低で、非常に弱い人のやることです。それよりひどいのは、その周りで知らないふりをすることです。友達がいじめられているのに、もう友達じゃないというふうに無視したり、いじめている人を注意しなかったり。こういう人は大抵、注意したらいじめの標的が自分になる。注意したってどうせ無駄。助けてもどうせその人はまたいじめられる、などと自分がいいように考え、それを言い訳にして知らないふりをします。そういう人は自分には関係ないというふうに考えていると思いますが、関係大ありです。いじめが起きているのを知っている時点で、自分がいじめていなくても、いじめられていなくても、周りで見ていて知っていたら関係あるのです。しかし、いじめている人に一人で注意するのはちょっと勇気がいります。だけど、5、6人ぐらいの団体で注意すると、いじめている方が悪いことをしていると罪悪感が生まれてやめるようになると思います。いじめがなくなると、いじめられていた人が自分のために注意していじめをなくしてくれたと思い感謝してくれるでしょう。人に恨まれるより感謝される方がいいですね。このように人は自分のために他人に迷惑かけても迷惑行為をやったりしてたまに失敗したりします。その自分のためならという気持ちを人のためなら、に変える心の温かい人になれると、この世界はそれだけで平和になります。だから、差別をしないで、お互いに手を取り合って、支え合い、励まし合い、共に力を合わせて頑張っていければ、きっと毎日が幸せです。私もそう思っているので、これからは差別しないし、いじめられていたら助けるし、人のためになるように何かをして、この世の中にみんなの幸せが訪れるように、いじめという言葉がなくなるようにしていきたいです。人権作文でした。
子育てコーナー。みんな集まれ、岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。12月の日程と内容です。0歳児、1歳児、2歳児、いずれも12月15日金曜日、クリスマス会を行います。時間は午前10時から11時30分まで、場所は 市民総合体育館。定員はいずれも30組です。受付開始日は、0歳児が11月17日金曜日から、1歳児が16日木曜日から、2歳児が15日水曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み・お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。ベビーマッサージ体験に参加しませんか？ベビーマッサージは、スキンシップを取る絶好の方法です。ママの愛情たっぷりの手でマッサージしてあげましょう。ママも赤ちゃんも一緒に、心も体も満たしながら、楽しいひとときを過ごしましょう。11月27日月曜日、午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は宮本福美さんです。対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者。定員は20組。持ち物はバスタオル、フェイスタオル、お茶。親子とも動きやすい服装でお越しください。希望される方は11月6日月曜日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター。電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのお知らせです。日時は11月8日水曜日午前9時30分から11時30分まで。この時間中でしたら自由に入室・退室できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。持ち物はお子さんに必要なもの。飲み物はお茶のみ可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へお問い合わせください。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待に関する相談件数は依然として増加しており、特に子どもの生命が奪われる重大な事件も後を絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。こうした状況の中で、厚生労働省は毎年11月を児童虐待防止推進月間と位置づけ、関係機関・団体が協力して児童虐待防止のための広報・啓発活動を集中的に実施しています。児童虐待を防止するには、まず相談を。あなたの周りに虐待を受けたと思われる子どもがいたら、すぐに市役所の窓口や児童相談所などに連絡、通告してください。通告は子どもを守るためのものです。連絡をした人が特定されないように、秘密は守られます。また、連絡をした後で、虐待でないと分かっても、連絡をした人に罰則はありません。虐待を受けているとき、例えば、家族の誰かに嫌なことを言われたり、嫌なことをされたり、お腹が空いても食べるものがなかったり、叩かれたり、殴られたりして嫌な思いをしていたら、また、子育てについて不安を持っているとき、例えば、自分だけがうまく子育てできていない、助けてくれる人がいない、子どもの行動が気に入らない、この子がいなかったら、などと思ってしまい、自分を追い詰めていたら、そんなとき、一人で悩まず相談してください。相談窓口は次の4つです。子育て支援課、 家庭児童係、電話 62-2141、 岩出市総合保健福祉センター、電話 61-2400、 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター、電話 073-445-5312、 児童相談所全国共通ダイヤル189、いち早く。以上です。児童虐待防止推進月間についてでした。岩でっこ。3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。ともこちゃん、2ヶ月。今日もご機嫌。いっぱい食べて、いっぱい笑って、元気に育ってね。翔太ちゃん、1歳。もうすぐ2歳。これからも元気に育ってね。春馬ちゃん、6ヶ月。ハッピーハーフバースデー。すくすく元気に育ってね。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集しています。応募方法、氏名、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。1月号掲載の締め切りは、11月22日水曜日です。応募多数の場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は、市長公室市民ふれあい係。メールアドレスは、公室 koushitsu、@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
11月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。7日21日火曜日。午後1時から4時まで。7日は市役所2階第4会議室、21日は市役所1階第1会議室 B で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 市長公室までどうぞ。2、行政相談。15日水曜日午後1時から3時まで、上岩出地区公民館会議室で行います。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。14日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターも相談に応じます。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、そして青少年センターへどうぞ。青少年センターの電話は 61-7007 です。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは 和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が、那賀振興局健康福祉部相談室で行われます。これは予約制です。また、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談もあります。お問い合わせは、那賀振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日、今月は21日の午後1時から4時まで税務相談。第4火曜日、今月は28日の午後1時から4時までは民事登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
青少年健全育成コーナー。11月は子ども・若者育成支援協調月間です。社会環境の変化に伴う人間関係の希薄化やモラルの低下などを背景に、少年非行の問題、いじめの問題、児童虐待や子どもが被害者となる事件の発生など、子ども・若者を取り巻く状況は依然として厳しいものがあります。これらの課題に対応し、子ども・若者の健やかな育成のための取り組みを着実に推進する必要があります。このため、全国的に11月を子ども・若者育成支援協調月間と定め、さまざまな事業や活動を集中的に実施することにより、子ども・若者育成支援に対する市民の理解を深めるとともに、各種活動の一層の充実と定着を図ります。スポレクフェスタを開催します。青少年や大人が個々の体力や年齢に応じたスポーツレクレーション活動を楽しみ、出会いや触れ合いを通して参加の喜びを分かち合い、地域全体の力を深めることを目的に開催します。日時は11月23日木曜日祝日午後1時から、受付は12時15分から12時40分まで、場所は岩出市立市民総合体育館です。プログラムは玉入れ、綱引き、ボール運びリレー、555ワクワク大抽選会、表彰式です。参加される方は体育館シューズをお持ちください。市民の方はどなたでも参加いただけます。どうぞお越しください。お問い合わせは障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。中高生ビブリオバトル in 岩出。ビブリオバトルとは、発表者バトランがおすすめの本の魅力を5分間で紹介し合い、参加者全員で一番読みたくなった本チャンプ本を投票で決める処方ゲームです。中高生が発表者となり、自分のおすすめの本を紹介しますので、 ぜひ観戦していろいろな本との出会いをお楽しみください。日時は11月4日土曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。どなたでもお越しください。定員は100人です。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。図書館 DVD 上映会があります。トムとジェリー52分、日時は11月18日土曜日午前10時30分から大会議室で行います。先着100人です。11月のお話し会です。図書館ボランティアによるお話し会は5日、12日はお話しドロップス、19日、26日はお話の扉です。いずれも日曜日午後1時30分からお話室で行います。図書館スタッフによるお話し会お話しパレットは今回はテラスで遊ぼうになります。25日土曜日午後3時から岩出図書館屋外テラスで行います。小学2年生以下のお子様は保護者同伴でお願いします。雨天の場合は大会議室で行います。申し込みはいりません。展示コーナーでは岩出市内の各小中学校からよりすぐりの内読の記録を展示します。展示期間は11月29日水曜日までです。英字新聞で作る魚釣り、日時は11月23日木曜日祝日、午前の部10時45分から午後の部は2時30分からです。場所は駅前ライブラリー2階、対象は小学生以下、3年生以下は保護者同伴です。申し込み方法、11月4日土曜日から岩出図書館または駅前ライブラリーカウンターへ、岩出図書館へは電話でもお申し込みいただけます。11月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日、ただし23日木曜日は開館します。それと6日月曜日、24日金曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と3日金曜日です。6日月曜日と24日金曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス62-7150、どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、たくさん取れたよ。9月27日観光農園において上岩出保育所園児によるさつまいも収穫体験が行われました。皆は楽しそうに大きなさつまいもを掘っていました。五穀豊穣を願って、10月7日、大宮神社読み差し祭りが行われました。昼は本殿において、獅子舞や稚児舞が奉納され、夜には深夜0時に東西に分かれて、お旅所へ走る深夜渡御が行われました。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。スポーツを楽しみました。10月9日、体育の日、大宮緑地総合運動公園において、第12回岩出市民運動会が盛大に開催されました。運動会演技種目はもちろん、アトラクションとして実施したペタンク& グラウンドゴルフ大会などにも市民の皆様方に多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。なお、主な競技結果については、市ウェブサイトに掲載していますので、ご覧ください。町の話題でした。
お墓の現地見学会開催のお知らせです。墓地・墓石をお探しではありませんか？日時は11月11日土曜日、12日日曜日、午前10時から午後3時までです。見どころのポイントは、駐車場完備&バス停が近く、アクセスが便利。水道・手置きなど完備、お手軽にお参り。通路幅は2メートル、ゆったりとお参りできます。気になる費用は、1区画が4平方メートル、間口 1.6 メートル×奥行き 2.5 メートル、すべて同一規格で南向きです。使用料は49万7500円。これは墓地区画及び附帯施設を無制限に使用していただくための料金です。施設維持分担金12万円。これは共同部分の15年分の維持管理費用です。消費税及び地方消費税が含まれています。申し込み資格は、岩出市に住所または本籍を有し、1年以上経過している方。使用料及び施設維持分担金を、使用区画決定後1ヶ月以内に一括納付できる方です。今だけ、本籍・住所に関係なくお申し込みいただけます。見学会のポイントは、根頃公園墓地で実績のある墓石業者がご相談を受けたまわります。墓地を見ながら直接ご説明、その場で申し込みも可能です。お申し込みには、本籍入りの住民票、認め印、本人確認できるものが必要です。住民票に関しては、岩出市民に限り委任状をいただければ、当方で代理申請いたします。手数料200円をお預かりします。11日には、市内小学生の絵画展を開催します。ぜひ見に来てください。岩出市営根頃公園墓地。住所は、和歌山県岩出市根頃2222番地の1。開園時間は午前8時30分から午後5時まで、年中無休です。お問い合わせ・お申し込み先は岩出市役所産業振興課、電話 0736-63-5840 です。根頃公園墓地のご案内でした。
最後に、9月末現在の総人口と世帯数をお伝えします。総人口、53,952人。そのうち、男性、26,050人。女性、27,902人。世帯数は、22,573世帯でした。
以上、声の広報岩で、2017年11月第140号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の 209、 電話 0736-62-2141、 電子メール公室 KOUSHITSU @citycity.iwadea.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。